Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年4月10日放送。ゲストはモデルで定住旅行家のエリコさん。世界の言語に魅せられ6カ国語を習得したお話、さらに思い出の旅先など伺いました。
6カ国語お話しになられるんですって。
はい。
すごいね。
いや、趣味なんです。
いつ頃からなんですか、その外国語に興味を持たれたの。
持ったのは、小学校の時なんですけど、私鳥取県の米子市っていうところ出身で。
米子なんだ、はい、いいとこね。
ありがとうございます、すごくいいとこです。で、当時私のその小学校時代っていうのが、あの習い事がすごい流行ってたんですよ。そろばんとかプールとか、英会話とか、で私も4つぐらい習い事をしていて、で、あの友達が英会話をやっていて、でどうしてもちょっとやりたいなと思って、で、まあ親にはダメって言われたんですけど、あの習い事が多すぎて月謝がもう大変なので。
現実問題ね。
現実問題で、まあ一回だけ、あの体験レッスンに行かせてもらって、それタダだから、で行ったらもうすごい面白くって、その英語がハマってしまって、でそれでその時ピアノを習ってたんですけど、ピアノをやめて、その月謝代を、まあ英会話に回してもらうっていう形で。
なるほどなるほど。
はい。それでまあ英語を習い出して、で最初はアメリカ人の先生だったんですけど、その後フィリピン人の先生になって、でその時にあの彼女がスペイン語も話せたので、
なんかいろいろね、
あ、そうですね、でいろんな言語があるんだと思って、で高校生の時に、ロンドンに留学をして、ロンドンとニューヨークですねに留学をして、でその時またいろんな国の人たちが語学学校で来ていて、でそれでまた違う言語に興味を持ってっていうので、どんどんどんどん別の社会人になってからなんですけど、言語を習得していったっていう。
面白い。
で昔からなんかあの言葉がすごい好きで、あの幼稚園の時になんか紙をあいうえを切って言葉を作るやつがあったんですけど、まあ、その時もうそれに没頭してしまって、なんか言葉自体にものすごい執着がなんか小さい頃からすごくあったんだなって今さら思いますけど、はい、
左脳がブワーっていくんだろうね。
そうですね、結構論理的なので、多分そうなんですけど、まあ音痴ですし、そんなに音感はあの取れないから。
でもいや、それはピアノとディールして英語取ったらよかったんだよ、だから。
でも音楽も結構すごく論理的、
まあそうですね、
どちらかというと左脳ですよ ね、まあ、両方とも使うと思いますけども、
そうですか。
はい、ただ空気読んだりするのは右脳なので、
そう、ね、
そう、例えば、まあ、私いろんな定住旅行っていっていろんな人のお家に泊まって滞在してるんですけど、まあ、そこの現地のおばあちゃんにあんた誰って言われたりすると、例えばそのあんた誰っていうのは名前を聞いてるのか、どっから来たのかって、どういう状況でここに来たのかっていう、まあ、いろんな意味のあんた誰っていうのがあったりするの で、でそれを読み取るっていうのはやっぱりまあ、右脳です
ね、
なので両方使わない。
それはそうだ。うわ、でもやっぱりあの言語だけはね、ってか語学はね、
はい、
とにかくちっちゃい時に叩き込まないと。僕なんか40超えるぐらい、大体40歳ぐらいの時にロンドンに移住したんですけど、まあ日常会話ぐらいはなんとなくできるんですけど、もうね入ってこないね。
いや、私はね、年を取らないと言語はダメだと思います。
本当？
はい。
ちょっと待って、いやもうね、僕は現実の話ですよ。
いや
もう実体験をもとに。
現実の話。私はやっぱり若い頃よりも年取ってからの方が早いです、習得は。これはでも絶対そうだと思います。皆さん多分その記憶の定着みたいなところで言うと、もしかしたら、
そうですね、
子供の時の方が、まあ早い遅いって言ったら早いかもしれないんですけど、意味の理解っていうのは子供の時はできないので、まあ、
そうですね、
はい。
いやでもちょっと待って、ね、6カ国語を今ちょっとね、高校在学中に ね、はい、英語をされて、その後イタリア、アルゼンチンってこと、つまりこれはスパニッシュですよね。
そうです、はい。
でロシア、
その後ロシア語をやって、
で
その後サンスクリット語の勉強で、
ね、そう、ここ行く普通。
まあ、サンスクリット語って全ての言語の元になっているので、まあ、そのもうこれ数学なんですよ、ほぼ。
なるほど。
ルートとか出てきちゃうので、いきなり授業とかで、まあ、ほぼ数学なんで、理数系の人しか、まあ、ロシア語もそうなんですけど、エンジニアとか医者とか理数系の人しかほぼいないです、あの生徒は。 多いです。
そうだよね。
はい。で最後ポルトガル語やって、今ちょうどペルシャ語を勉強してるんですけど、これでもう最後に打ち切りです。あの人生最後の言語っていうことで、うん、今あのペルシャ語をやってますけど、あのそうですね、イランに行った時にペルシャ語にもう恋をしてしまって、はあ、まあなんて美しい言葉がこの世にあるんだと思って。あ、そうですか。はい。
この定住旅行家という肩書きは一体どういう意味を持たれてるんですか。
これはですね、うん、あのまあ、語学留学いろんなところでしてた時にホームステイを私毎回ずっとしていて、うん、でもうその当時は言語しか興味がなかったので、その国の文化とか習慣とか、うん、まあ、観光地とか全く興味がなくて、もう言語だけっていう生活をしてたんですけど、うん、アルゼンチンに留学した時に、あのやっぱり言語ってその人国の人たちの生き方とすごい関わりがあるなっていうのにすごい気づいて、まあアルゼンチンでいろんなこう、まあ新しい体験っていうか価値観をこう覆される体験をしたんですよね。やっぱりこうラテンアメリカの人たちって、まあ私たちすごい資本主義的な生き方をしてますけど、まあ彼らは資本主義の中にありつつ、なんかこう豊かさ、人間的な豊かさを忘れてない生き方をしていて、それにやっぱすごい感銘を受けて、うん、でやっぱり人の人生ってすごい面白いなって、まあ、言語もすごく中に詰まっているなと思って、うんうん、であのアルゼンチンに行った後日本に帰ってきてアルゼンチンの話をすると、うん、でもアルゼンチンって怖いよねとか危険だよねみたいな、うん、そういうイメージがあると言われて、それがすごい残念だったんですよね。あんなに素敵なところなのに、はい、なんでこういうイメージがあるのかなと思って、で中南米って日系人が一番世界で多い地域なんですよ、うん、で日本ともすごい関わりが深くて、はい、でこれはやっぱり日本人の人に伝えなきゃいけないなと思って、中南米を25カ国一人で全部ホームステイで渡って、ね、まあ、その日本と中南米の架け橋になるっていうのを したんですね。2012年から13年の間に。でそのプロジェクトが終わった後に、うん、まああのこういったことを世界各地でやっていけたらと思って、自分でまあ定住旅行家っていう名前をつけて、だから現地の人の家庭に泊まっ、あの長期間泊まらせてもらって。
大体どれぐらいなの、その泊まる。
大体一つの国で、うん、2ヶ月から3ヶ月ですね。
ああ、そうか、それは割と熟知できるよね。
そうですね、はい。あとまあ地域性が違うところが結構あるので、うん、まあ、偏らないようにこういろんなところに滞在してっていう感じですね。はい。でホテルとかにはもう一切泊まらずに、うん、もう人の家だけ
家庭に入っていくわけだ。
そうです。なので普通の旅っていうのは基本的に能動的な、うん、だから自分がしたいことをして、うん、食べたいものを食べて見たいものを見るっていうものだと思うんですけど、うん、私の旅のスタイルっていうのはどちらかというと受動的。
なるほど、受け入れていくわけね。
そうですね、出されたものを食べて連れて行かれるところを見てっていう、まあちょっと違うと思います、ね、そのあたりは。はい。
じゃあ何、アルゼンチンいるときは肉ばっかり食べてたわけ。
そうですね、夜10時とか11時ぐらいから。
おしゃれしね
毎日、まあ、肉すごい多いですね。
ビーフだよね、はい、基本はね、主食が牛肉だもんね、なんかね、はい、イメージとして。
そうです、そうです。
いやでもさ、スペイン語っていうのはでも割と言語的にはさ一番美しいなんてよく言われるじゃないですか。
あ、
かわいいとか美しい、
か
わいいじゃないですか、パリッシュってなんかこう
か
聞いてるだけで楽しくなるし、まあ、イタリア語もね、
イタリア語美しいですね。
美しいですけれども、でもやっぱりあのね、スパニッシュも同じようになんか美しいですよね、うんうんうん、で僕なんかやっぱりほらずっとバイオリン弾いてるから、そのイタリア語だったりスパニッシュだったりっていうのは近しいんですよね。メロディーもやはりイタリアオペラなんてイタリア語がなければ絶対できないメロディーじゃないですか。最後がこうビヨンと伸びるやつあるじゃないですか、はいはい、ディーノなとかディーノっていうのはもうそのままメロディーになるわけ、うんうん、やっぱりジャーマンとかさ、そのね、
地音が多い、
うん、北の方の言葉になればなるほどリズムは強くなっていくし、横に流れないじゃないですか、
はいはい、
だから日本語で歌を書くとどうしても8分音符が多くなると一緒で、シンコペートできないから日本語って。だからその僕なんか音楽家としてやっぱり言語を捉えるから、
はいはいはい、
でも基本的なその西洋の音楽ってやっぱりもともとやっぱりラテン語からできているので、うんうん、こうね、その最後はちょっと長くなるメロディーになるんですよね。
そうですね、
うん、美しいなと思ってそういうふうには見ますけれども、
うんうんうん、
でもそれがそのまあ、その言葉を介してとはいえ、それでいろんな家 その国 その事情だって、このキッチンとかさ、このご本を 、はい、見させていただきましたけど、 いやまさしくですよねその言葉もそうですが、その食文化もそうだし、それが生活そのものになっていって、
うんうん、
もっとそれがだから洗練されていくと、まあ、芸術になっていくわけでしょ、
そうですね、
文化になっていくわけですからね、はい。 イランですか。
はい、ちょうど今の時期3月4月はですね、3月がイランがお正月を迎えるっていうので、う、はい、この時期になると思い出すっていう。
あ、本当。
はい、あの行ったのは2018年の3月4月に、
うん、約3年前。どうでした。
いや、イメージしてた国と全然違いましたね。もともとなんで行こうかと思ったかっていうと、うん、ガートルートベルさんっていうイギリス人の、この人はね、イラク建国の母って言われてる人なんですけども、彼女は考古学者で登山家で行政官だったんですけど、うん、まあ、その当時、まあ、イザベラ・バードさんと同じぐらいの時期に活躍された方で、で、彼女も、まあ、当時その女性っていうのは言語を習得はしてはいけないって言われてた時期に、まあ、自分で6カ国語ぐらい習得して、で、ペルシャとか中東の方に一人で行ったんですよ、うん、でそこで現地の人たちとものすごい密な交流をなさって、うん、でそれが最後にはこう英国の、まあ、地図を作るものだったりとか探検とかにこう情報提供をしたり、まあ、うん、大きく貢献された方なんですけ ど、まあ、この方の本を読んですごい、まあ、憧れて、で中東とかイランとかペルシャとかにすごい憧れを持って行ったっていうのが始まりなんですけど、うん、ま
あ、言葉もさることながら、はい、イラン僕も意図ないですけれども、はい、長くいらっしゃったわけ。
そうですね、3ヶ月、2ヶ月半くらいいましたね、はい。
どんな生活
一番今まで定住旅行した中で一番定住しやすかったですね。人がねすごいおもてなしなんですよ。とにかくウェルカム体制なので、まあ、家族ももちろんそうなんですけど、すごい優しいっていうか、まあ、優しさをちょっと越したところもあるなと思ったりとか、例えばですけど、私まあ、テヘランは基本的にもう電子マネーでタクシーとかも全部予約して前払いなのであれなんですけど、うん、ちょっと地方のホラマバードっていうイラクと国境のにある場所があるんですけど、そこに行った時にタクシー3回ぐらい乗ったんですけど、うん、1回もお金を受け取ってもらえなかったんですよね。結局私が日本から来た、遠いところから来たから、うん、まあ、もう本当によくいらっしゃいましたみたいな感じで、お金を受け取れませんみたいな。
え、そんなことになるの。
そうです、なんかよく本当にここまでイランにようこそみたいな感じで、はあ、で博物館にも行ったんですけど、博物館料もタダにしてくれて、いや払いますって言うんですけど、いやせっかくいていらしてくれたから、ここはもうぜひこちらからおもてなしをさせてくださいみたいな、まあ、そういうタローフっていう習慣があるんですね。その、まあ、遠慮とかこう、うん、まあ、社交辞令みたいな意味もちょっと含まれるんですけど、そういうタローフっていう文化がそのイランの中にあって、だから例えば私が博士さんにこうお水いかがですかっていうと、必ず一回断る、いいです、結構です、ありがとうございますって、でも何回も何回もどうですかっていうと、あ、じゃあいただきますっていうのがあるので、まあそれもあるんですけど、でもタクシーの運転手さんはもう何回も払う払うってすごい言ったんですけど、タローフも通用しない、まあ本当におもてなしということで、はい。
逆に言うと、でもさ、はい、なんか日本の 古い感じも、古くて昔の日本って、私、はい、だっておばあちゃんとかそうじゃないですか、はい、これ持ってどうぞって言ったら、いやはあ、しゃあないなって、これ中さん入れる。
そんな感じです、本当に。
あ、もう今やでもないもんね、文化として日本にはそれは。
はいはい。
あ、そうよ。
それが、そうですね、結構根強くあるっていうので、だからやっぱりちょっと道とか聞いても、もうそこまで連れてってくれるぐらいみんな親切だし、
ね、
で、治安もやっぱりすごくいいから、うん、旅もやっぱしやすいですし、うん、やっぱちょっとどうしても日本に伝わるそのニュースとかの情報だと、結構なんか暴力的なこう強いイメージがどうしてもあったりするんですけど、私はもう全くそういうのはないですね。すごく享楽的な明るい人々っていう、はい、踊りも歌も大好きだし。
言葉としてはイラン語になるの？
ペルシャ語ですね、はい、サラームとか。
ああ、そうか、
はいはい。
でもさ、文字もさ、はい、全くだから普通のアルファベットとかは共通性はないわけでしょ、はい、
そうですね、アラビアの借用文字を使っていますね、はいはい、
右から行くんだよね、
はい、でもあれも多分3時間ぐらいで誰でもできると思います。ちゃんとやれ、本気でやれば、集中して。
いやいやいや、それは無理だと思うけれど。
いやいや、
空港のねラウンジとかで、はい、隣にアラブの方いらっしゃって、でバーメールとか打ってんのをさってこうチャッと目に入って、と右からドラってこう字がさ、右からバーっていくわけよ。衝撃よ。何 何、あ、そりゃそうだわなって思うんだけど、あまりにも僕たちにとっては異文化じゃない。
確かにそうですね。
だからびっくりするんだよね、ああいうの。
でもなんか普通のアルファベットだともうあんまり面白くないですよなんかすぐ読めちゃうとなんかちょっと物足りないので、なんか難解で難解であるほど面白いんですよね、やっぱり
これは世界の家、世界の暮らしっていう本？
はい、そうです。これ全3巻で、1巻がキッチン、ダイニングを紹介していて、2巻目がトイレとお風呂ですね。で、3巻目が玄関、リビング、庭っていうカテゴリーに分けて紹介してるんですけど、世界中の全然違うんですよ、その価値観というか、キッチンとかダイニングとかも。日本ってやっぱり家の内側にあるっていうか、内部にあるけど外にあるものであったりとか、あとはやっぱりその使い方とか概念とか、例えばさっきのイランでいうとペルシャ絨毯が敷いてあって、そのペルシャ絨毯の上で調理をしたりとか、
座るよね。
あ、そうです、座って、はい、やったりとか。あとネパールとかは月経中の女性はキッチンの中に入ってはいけないとか、なんかいろいろその国によっていろ、まあ、ルールとかもあるし、そのこの場所から見えてくるその習慣とか文化っていうのがすごく面白いなと思って、それを、はい、紹介している本なんですけれども。
だってね、イギリスと東京、まあ、ロンドンと東京のね、その両方の生活やってるとあれだけど、はいはい、イギリス人って調理ってもうオーブン以外の発想まずないもんだって90% ぐらいオーブンでできることしかアイデアリーとして持ってないですよね、とりあえず。
なるほど。
で、要するにほら、あの古くからあるアーガーとかさ、まあ、オーブンなんだけどそれは部屋の暖房も兼ねてるわけ。
はいはいはい、ロシアの、ありますね、ロシアにも、
ね、だからそれはもうストーブとしてのもので、そうですね、はい、で寒い冬はそこに、まあ、要するに、まあ、薪を入れてですね、昔はで全体を温め、でそこに火に近いところは、まあ、天日としてオーブンとして使う上の方はちょっとずつ距離を離して弱火のコーナー、中火のコーナー強火のコーナーがあるわけですよ。でそこに鍋を置いてコトコトってこう移動させるみたいな発想がやっぱり一番で、そのアーガーっていうのはやっぱり今でもだから割と富裕層のちゃんとした新しい家でも必ず入れたがるんですよね、みんな。アーガー AGA とってもかっこいいので、ホーローでこうピシッとできててね。
なるほど。
だからもうそれはステータスみたいな感じなわけ。もうロンドンのど真ん中の何億とするようなフラットでもアーガー入ってるんですよ、逆に。その横にマイクロウェーブ入ってんだけど
使うのはそっちなんだけ
ど、そうそう、アーガーだいぶ使わないけどバシャーって入ってないとちゃんとしたキッチンにならないのね。
なるほど。もうその見て見た目というか、そうですね、
イギリス人にとってはね。そんなこともキッチンって全然違う、日本だとやっぱりね。
そうですね、
やっぱりオーブンしか使わないからね、ロンドンにいる時とか。
なるほど。
ほぼ
一応なんかイギリスのキッチンも載せさせてもらってて、そこには一応なんかキッチンに窓がついてて、一軒家だと大体窓がついてて、はいはいはい、 ね、でその窓から庭とか外の様子が見えるようになっているから、子供たちが外で遊んでてもこうキッチン家事しながら様子が見えるようになってるっていう。
イギリスの家の基本はバックヤードなんですよ。だからキッチンも後ろに、庭側に行くわけです、はいはいはい、アメリカの家はほらフロントガーデンが多いです
よ、そうですね、
ヤードが、はいはい、だからキッチンは後ろ側に行かなきゃなんないんですよ。玄関にキッチンつけるわけなんいかないんで、そういう問題があるよね。だこう必ず庭に面したところにキッチンがあるのが多いですよね。
うーん、
後ろが全部、
ね、面白いですよね。
面白いよね。だそれはもう建築とも関係してくるし、
確かに
キッチンの、ね、あり方でもそれは食文化ともものすごく
関係
してくるもんね、
はい、
楽しい。いや、そのこの切り口はものすごく面白いですよね。
いや、自分でもやってて面白いなと思いました
ね。
はい。
で次トイレなんでしょ。
あ、そうです、はい。
これめちゃくちゃ面白い
すごく
トイレの話したらとかに1時間ぐらいかかるんだけどものすごく興味あるんですよ僕。
なぜトイレ。
そう、いや、っていうか、いや、でもね、この東京2020年、この21世紀になってもね、はい、未だに建てられてる新築のマンションとかでもね、例えばトイレって玄関の横にあったりするわけですよ、日本って。
確かにそうですね。
これは古く日本のトイレ事情に関係してるわけ。つまりは昔は外に行ってやってたから。
そうですね、はい、
トイレが外についてるものだったわけ、うんうんうんうん。でそれに対してヨーロッパのトイレっていうのはオマルなんですよ。
あ、ですね、
そもそもが、
はいはい、あのベッドの下とかに、
ベッドの下に。なので 各部屋にちっちゃくても一つずつついてるんです。玄関にはその最終的に場所が余ったらつけますけど、ゲスト用に。トイレっていうのはオマルの延長なので、ヨーロッパ人にとっては。
なるほど。だから部屋の中にある。
部屋の中に一つずつそれぞれのものがあるんです。
なんか博士さんに監修を頼めばよかったかもしれないです。
一緒に作ろうかこれも面白いねコラムですけど、世界の主食を見てみよう。
はい、
そうだよね。だってさ、まあ、我々せいぜい、ね、米粒とそして今日はパンにするくらいだもんね。え、これはハチャプリって何？ジョージア。ジョージア。
そうなんです。
美味しいんだよね、ジョージア、
ね、ジョージアは食べ物がすごい美味しいですね。抜群
だよね。
このハチャプリはもう毎日のように食べるんですけど、うん、まあ、場所によってその豚肉が入ってたりとか、うん、あのチーズの種類が違ったりとか、いろんな食べ方があるんですけど、うん、まあ、これはもうすごく典型的なハチャプリで、
プリ、まあ、要するに 無発酵のパンだよね。
発酵してますっていうのが、ヨーグルトが中に練り込んであるんです。あの小麦粉の粉の中に。
なるほど。
はい、そうなんです。で、生卵をこう浸して、パンをちぎって生卵とこう混ぜて食べるんですけど、まあ、すごく美味しいですね、ハチャプリ。これは日本であんまり食べれないですね。ジョージア料理ってあんまりないですもん ね
美味しいんだけどね。
はい、
タコス。タコスはみんな知ってるって。知ってるって言ったって、いわゆる、ね、よく見るタコスとは違う、
ね、いろんなタコス。そうですね、1日3回食べるんでタコスは、
うん、
ビタミン T って言ってるんですけどメキシコ人は
いい、ね、
はい、あの、うん、そうですそうです。これを食べないとやっぱり生きていけないみたいですね、
う
ん、タコス
ね。そうね、まあ、別に、まあ、あのトウモロコシだよね、トルティージャー。
そうですそうです、ね、はい。でこれ石灰が粉の中に入ってるので、うん、メキシコ人の結構お年寄りとかで腰曲がった人ってあんまりいないんですよ、うん、やっぱそれでカルシウムをすごい取ってるんじゃないかっていう言われてますね。
いいですね。
はい、
タコスもね、ほらよくね、東京なんかで売ってるやつはこの普通に小麦粉のやつもありますからね。
はい、はい、そうですね、
トウモロコシのやつがやっぱり
いい。そうですね、トルティージャの生地が。
はあ、もうダメ、お腹空いてきちゃったこれまたね、そのうちまたね、旅に出かけられるようになること、
はい、
まあ期待して、
はい、
ちょっと行ってみたいな、ここ定住旅行したいなと思っていらっしゃるところはどこですか今。
ですね、もう準備はしているんですけれども、うん、次はグリーンランド、フェロー諸島、デンマーク、
北欧、
はい、この3カ国に行く予定です。もう家とかも全部決まっていて、うん、ずっと伸び伸びになってるので、うん、もうあの入国ができるっていうようになればもう飛べます。
グリーンランド、
はい、
何、
あのイヌイットの、うん、ご家庭に滞在をする予定です
本当、
はい、あの犬ぞりを飼ってらっしゃる家なんですけれども。
寒そう。
寒くてもでもマイナス20度ぐらいだと思いますけど。
十分寒い
です。あ、そうですね
十分寒いよね。
以前マイナス60度のところにいたので。
え、それどこですか。
それシベリアですね。
マジですか。
はい、世界一寒いところだったんですけど。
痛いだけでしょ、もう。
あの冷たいって感じですね。風がないのでだんだんじわじわこう冷凍庫に入ってるような感じなんですけど、うん、グリーンランドは多分風があると思うので寒いと思います、
うん、マイナス30まで知ってるんですけど、
はいはい、
信じられないぐらいね。
暑いのと寒いのどちらがお好きなんですか。
寒いの好きです。
あ、
いやでもマイナス30は嫌ですよそ, それは1月のプラ
ハナと、まあ、じゃないとロンドンに住めないですよね。
寒いの好きです暑いのダメ。
私もちょっと苦手なんです、暑いの。もう眠くなっちゃってあの
遊んでる時はいいんだけどね、海とかでね。それはもちろん
です
けど、
ね、
暑くて、ね、こう街にいるのは嫌だよね。
うーん、
そうですか、
はい、
あのこれ必ずゲストの方に伺ってるんですが、えりこさんにとって旅って一体何ですか。
はい、旅はですね、人の人生を知る手段です。
知りたい人の人生を。
そうですねいや私いろいろなんか芸術作品とかも好きです、好きなんですけど、うん、人の人生が一番芸術的で一番美しいものじゃないかなと思っているんです、
うん、
だからいい時もあるし悪い時もあるんですけど、まあ、どういう状況であってもやっぱりすごいこう生きているっていう活動をするっていうことがやっぱすごいなって思いますね。でそれをいろんなところで見たい、いろんな人のあの生き方を見たいっていうのがあります。
面白い。 ANA World Air Current